はい、どうも皆さんこんにちは。ですね、僕一個その趣味というかさ、暇つぶしっていうのとも違う。なんかよくね、そう、小学校の時とかやってたことで、当時ってさ、その電車の切符ってあったじゃないですか。まあ、今もあるっちゃあるんだけど、硬いやつさ。で、あれよくなくしたりとかして。で、駅員さんパチってやってくる。で、それで、まあね、僕も電車乗る、小学校の時電車乗るなんて本当珍しくってさ、田舎に住んでたからね。で、だけど、時々電車乗ると弟とかと一緒に、電車の券って4つの数字が書いてあるんですよ。2468みたいな、2371みたいな。で、それを四則演算、足し算、掛け算、割り算、引き算を組み合わせて10にする遊びみたいなって分かります？で、それ車のナンバーとかでもやったりとかさ。類の遊びって、ね。あのジャンルってあると思うんですよ。あのジャンル。名前はついてないんだけど。街中暇つぶしジャンルだと思うんですけど。で、それで、そのジャンルで一個僕持ってるやつあって。で、それが、僕大体電車乗るときって、Bluetooth イヤホンでラジオ聞いてるんですね。で、ラジオ聞きながら、僕はご存知、スマホを持ってないですから、目は、フリーになるわけ。耳は忙しいんだけど、目はフリーになるわけ。で、その時に、路線によっては、未開のある景色っていうか、があることもあるんだけど、路線によっては全然つまんない。まあ、特に地下鉄なんてなんもないわけだし、なんもないというかね、真っ暗だし。で、いて東京だとすごい、車内のモニターに、CM とか、ね、スーパーマリオがクイズ出すとかあるんですけど、あの類もクソつまんないじゃないですか。なんていうか、転職サイトビズリーチみたいなやつとか、あの感じを見させられてる感がすごい僕嫌なんですよ。僕の意思を、無視して、情報を頭にねじ込まれる感じが嫌いなのね、僕ね。だから、ああいうのも、ぼーっと天気ぐらいだったら見ることはあるけど、あんまあれを凝視するのも好きじゃない。ね。となると、もうあと残る一つは人間観察なんですよ。ね。で、結構、あんまり満員だとできないんだけど、そこそこの混み方だったら、長椅子スタイルじゃないですか、東京のね、電車って。で、その対面、要は、向かい側の席の人の、時にはファッションを見たりとか、何してるのかなとか、あ、この人はこういう生活をしてて、多分結婚をしているな。そして子供は2人ぐらいいるんじゃないかみたいな、これから今営業で外回りをしていて、帰るとパワハラの上司がいるから、すごく現実逃避として今スマホでゲームをしてるんじゃないかみたいな、そういうストーリーとか作ったりとかするのがちょっと好きで、そういうね、暇つぶしの僕なりのスタイルっていうのがあるんですよ。で、それも結構やってる人多いとは思うんですけど。で、僕、伊集院光さんのラジオの過去回を聞いてた時に、確かね、今だと少し面白いっていうコーナー時々やるんですけど、あ、違うな。あ、でもそうかな。要はね、退屈な毎日に潤いをもたらすみたいなやつがあるんですよ。そうそうそう。こうしてみたら、自分なりのこういう遊びってどうすかみたいな。そうそうそう。暮らしの裏ヒント手帳だ。そうだ。 暮らしの裏ヒント手帳っていうコーナーで、今も時々やる残ってるコーナーで、それの過去回をね、まあ、変な話、違法アップロード YouTube 動画で聞いてたんですよね。で、もうそれしか聞けないからね、あんま褒められたことではないんだけど、聞いてたんですよね。で、それがだから0年代とかだったと思うんですけど、だからその、暮らしの裏ヒント手帳ってさ、なんだろうな、なんか、こう一人で楽しむこっそりした遊びみたいな、そのさっきの数字4桁とかね、あとはなんかその街行く人に一人一人心の中であだ名をつけていきましょうみたいな、そうするとこね、ちょっと、街中を歩くだけで有吉さんになったようなワクワクが味わえますみたいなね、くたびれ営業やろうみたいな、なんかさっきの人で言うと、なんかくたびれ営業スマホゲームやろうみたいなね、そういう、そういうあだ名を心の中でつける、言わないですけど、なんかそういう遊びみたいなのを提案し合うコーナーっていうのが暮らしの裏ヒント手帳で、それの0年代かなんかのやつで、結構これは名作とされてるハガキらしいんですけど、それがその向かい側の席の人って、何人いることになるの、7人とかなのかな、よくわかんないけど鉄道詳しい方だったら知ってると思う、あれ10人8人ぐらいじゃないですか多分、ね、まあ、電車の車種によっても違うんでしょう。でその8人なり5人なりを、そのポーカーに見立てるんですよ、ね、でこれはそのおばさんおじさん、おばさんの4カードみたいな。なんかその、もう何でもいいんですけど、そのパンプス、スニーカーパンプス、革靴、パンプスの3カードみたいな。ね。なんかそういう、で、珍しければ珍しいほど強い、その、札だみたいなことで遊ぶみたいな。でちなみに私はこの前 DJ ホンダのキャップの4カードを見つけました、うわすごいっすねみたいな。なんかそういうのを僕はなんかナチュラルにやってたの、そのハガキを知る前からやってたんですよ。でやっぱ最近それがそんなに面白くないなと思うのは、まあファッションとかでやってもいいんだけど、なんかその人のやってる行動とかで言うと、もうほとんどスマホの5カードなんですよ。まあ8カードとか。もう全員スマホやってるみたいな。で、スマホ、文庫本みたいな。で、時々文庫本、スマホ、うわ、文庫本の3カード、これレアだみたいな、なんかそういう遊びがあって、僕の中で。それで、この前すげえの、この前ってかもう去年ですけど、結構すごいの見つけて、ああ、スマホ、文庫本、スマホ、みたいなんで、えってなんか二度見したんですけど、おじさんがいて、その人が任天堂 DS なんですね。で、任天堂、だからそのスマホ、文庫本、スマホ、任天堂 DS? って、しかもおじさんで、スーツ着た。5、60代ぐらいのおじさん。で、しかもその、ニンテンド DS が、その、ね、3DS か。で、パカって、こう、いわゆる、何開きっていうの?ノートパソコン開きというか。で、あの感じでプレイするわけで、普通ね。で、それが、その、文庫本開きなんですよ。要はその、縦に、3DS を、縦に開いて、それを別にプレイするわけでもなく眺めてるんですよ。で、何やってんだろうなと思って、すげえ、もう僕そのおじさんから目が離せなくなって。で、なんか3DS ってタッチペンあるじゃないですか。なんかあれも持ってなんかやってて、あれ?なんかそういう、なんかレイトン教授とかでそういうね、ゲームがあってもおかしくないなとは思ったんだけど、なんか全然タッチペンも動かしてないし、そのゲームをしてるという臨場感が全然ないんですよ。 で、これ何として DS を見てんだろうな、なんかゲームをしてる感じでは絶対ないなと思って、でなんか回り込んだかなんかでその画面がちらっと見えたんですね。でそしたらもう驚いたんですけど、もうこれは僕本当こんな後ですごい考え込んだんですけど、その DS をどういうことかというと、その DS 見開きでね、なんていうかな、両画面右左両画面見れるじゃないですか。でそこに縦書きのその要は書籍になってるんですよね。で結構大きめのフォントで本読んでたんです。でまあそんなジロジロ見るなよと思うかもしれないけど、ちょっともう見ざるを得なかったんですよ、僕興味がありすぎて。そしたら本読んでた。であの DS の画面ってまあ分かる人分かるけど、その要は Kindle みたいなものとは違うから、そのすごい狭いのよ、その本を読むには到底適してないわけで、そこにその大きなフォントでさ、そのね写してるから、その右左で多分文字数としたら俳句2個分しかさ、多分ぐらいしか、表示できないはずなんですよね。だから相当なペースで、あれボタンなのかページ送りをしながらそれでも本読んでて、でなんか すごい考え込んだんだよね僕は。そのしかもそのおじさん、ほんと絵に描いたようなおじさんっていうかさ、そのスーツ上下に、なんつうの、そのトレンチコート的なやつで50、60代で、髪は白髪、メガネかけて、でね、あのいわゆるおじさんカバンってわかります？なんかそののび太くんの先生が持ってるみたいなカバン、あのね茶色い革の取っ手があって、あんまり物が入らなそうなカバンあるじゃないですか。なんかこうね、そうなんか平たいものしか入らないデザインっていうか、そのありカバン自体重いんだろうなみたいな、なんかあのカバンなんですよね。でなんか書類とか入れてるんでしょう。でもその感じの人で、そのどうしても本を読みたいがためにガジェットを買うときに普通 3DS 買うかと思ってたんだよ、まず。だからそこは Kindle であれっていうのもあるし、でまあもっと言えば文庫本であれっていうのもあるんだけど、でそのすごいその不思議なライフハックをしてる方だなと思って、なんかそのだけど 3DS で文庫本ん、その 3DS で書籍気が読めるという知識はあるんだなとか、なんかそのなんかそのガジェット周りの知識とやってることのバランスが悪すぎる感覚ってわかります？でなんかその後ももう電車降りてからもなんかもうそのおじさんのことばっかり考えちゃって、でまあなんかあれってなんか理由あんのかなとか、だからあのスマホ4台持ちおじさんの話じゃないですけど、ちょっと皆さんからちょっと情報をいただきたいなと、これはこういうことですよみたいないうことがちょっと分かる人はね、なんか僕の中でそのね、電車ポーカーで言うと見たことないカードが出てきたんで、なんかそのトランプやってたら、ウノのワイルドカードがあったみたいな感じ。いや、これメーカー違うんじゃないですかみたいなカードだったから、ちょっとどうしても気になっちゃって、新種を見つけてしまったんで、ちょっとここで報告しておこうかなと思いました。ということで、聖書研究に行きたいと思います。タイトルは、絶賛から遠ざかれ、批判を遠ざけるなっていうタイトルです。ですね、第二歴代史の24章の、17節っていうところなんだけど、こういう箇所なんですね。エホヤダの死後、ユダの首長たちが来て王を伏し拝んだ。それで王は彼らの言うことを聞き入れたっていうね。でこれはね、 祭司エホヤダっていう人が前回の聖書研究で出てきました。でこの人はどういう人かというと、そのアタルヤというそのもうユダを王国をもう荒廃させた、もう非常にこう偶像崇拝を国に持ち込むその娘婿、だから政略結婚によって、北イスラエル王国のもう、ね、歴代最悪の王であるイザベルとアハブっていうその王様夫妻がいる。でその夫妻の娘がアタルヤなんですね。でその娘がユダに政略結婚したゆえに、もう王国がおかしくなる、ユダがおかしくなっちゃう、偶像崇拝にまみれていくんですよ。でこの祭司エホヤダという人はそのアタルヤを暗殺した人なんですね。でそのアタルヤを暗殺したことによって国がもう一度神様に立ち返るっていう動きが起きた、まあ国の英雄ですよ。でそのアタルヤという人は、まあそのね、中国の西太后じゃないですけど、もうその自分の息のかかってない、王族を全員殺してたんですよ、ね、だけどこのエホヤダという祭司は、そのことも見抜いてたから、ヨアシュというその元々の王族の子供をかくまってたんですね、うん、でこのヨアシュという人を小さい頃から育てていくんですよ。で時が来てアタリアが死んだ後に実は王族がいましたみたいな形で、ヨアシュがそのすごく若くして王位につくんですね、うん、でこの24章に書かれていることは何かというと、このヨアシュという王がエホヤダ、祭司エホヤダが生きている間は主に従ったけれども、エホヤダが、まあ、ここに聖書に書かれているのは130歳で天寿を全うしたんですね。でそうするとエホヤダが死んだタイミング以降、道を外れて偶像崇拝をユダに再び取り込む結果になったんだよっていうのが24章に書かれている顛末なんですよ。でさらに悪いことには、このヨアシュという王はエホヤダの死後は預言者たちが警告するんですよ。やっぱりね、ヨアシュ王よと、今偶像崇拝をね国に持ち込んでらっしゃいますが、それはやっぱ神様が望むことじゃないですよって言うんだけど、その警告にも耳を貸さず、ヨアシュはエホヤダの子ゼカリアの警告、エホヤダの子ゼカリアっていうのはこれも預言者なんだけど、この人が警告するとそれも無視して、なんとゼカリアを殺害してしまうんですよね。つまり自分の命の恩人の子供を殺害してしまうんです。でこれはもう自分ね、そのもう育ててくれた、その自分国を救ってくれた、ね、英雄であり自分の育ての親であるエホヤダに対して、もう恩をあだで返す最悪の仕打ちじゃないですか。でまあこういうふうにヨアシュがこう闇落ちしていくんだけど、じゃあこの闇落ちっていうのはいつどこでその起きたか、どこで道を間違えたのかっていうのは、実は17節に僕はヒントがあると思うんです、今日読んだ箇所で。どの言葉がヒントかというと、このユダの首長たちっていうのが出てくるんですね。でこのユダの首長たちと呼ばれる人たちが、国に偶像崇拝を引き込んでくるんだけど、この首長たちが、17節には王を伏し拝んだっていう表現がされてるんですね。で解説書によれば、この伏し拝んだという表現、まあ、ヘブル語なんですけど、この表現は神様を礼拝する礼拝にも用いられる言葉なんですって。つまりどういうことかというと、このユダの首長たちと言われる人たちは、その大げさにおだてるようにして、そのヨアシュ王の前にへりくだり絶賛したと思われるんですよ。でそのおだてて絶賛した上で王に要求したんです。何を要求したかというと、偶像崇拝をもう再び引き込むということをに導くていく、そういう、まあ、王をコントロールしていくんですね。でその後公然と、まあ、廃墟、つまり主を捨てて偶像に行くっていうことが行われたということを考えると、この首長たちは、アタルヤ時代の既得権を持っていた層と考えられるんですよ。要は政変が起きたわけじゃないですか。でアタルヤの息のかかった人たちが失脚したわけですよね、この エホヤダの革命によってね。だけど既得権の関係者は多分まだ残ってて、この人たちが今ここで暗躍したと思われるんですよ、ね、で、まあ、彼はって、まあ、ヨハシュっていう人はどういう人だったかというと、多分自信のない人物だったんじゃないかなというふうに思われるんですよ。で、彼は自分の両親も兄弟も肉親も知らないわけじゃないですか。で、全て粛清されましたからね、そのアタリアによって。だからまあそれは当然で、アタルヤとその妻、エホシェバ、これヨアシュのおばになるのかな、うん、で、これがヨアシュの、養育者となった。ああこれね、あごめんなさい、アタルヤじゃなくて、エホヤダね、エホヤダとその妻エホシェバっていうのが、ヨアシュの養育者となったって聖書は言ってる。で、ヨアシュは自信がなかったからね、自分を絶賛し褒めそやす人々にコントロールされちゃったんですね。で、預言者たちの警告を受け入れる度量がないのも自信のなさの結果だと思うんですよ。で、まあ僕らってすごい注意 しなきゃいけないことって、人が自分を絶賛するときには本当に注意が必要だと思います。で、自分を絶賛してくれる人を周りに配置したい気持ちっていうのは多分人間弱いからあると思うんだけど、だけど自分を絶賛する人って多分危険で、むしろそういう人からは距離を置かないといけないっていうのが本当なんだと思うんです。で、逆に言えば自分がね、このまあヨアシュで言うと、そのアタルヤのね、アタルヤでごめんなさい、エホヤダの息子ね、ゼカリアという預言者ですけど、だから人が自分の悪い点を指摘するときにも注意が必要で、そういう人からは遠ざかりたくなるっていうのが僕らの弱い心なんだけど、でも自分の悪いところを指摘してくれる人にこそ近寄っていく必要があるし、自分を絶賛する人っていうのはその背後に何かアジェンダがある可能性もあるし、それでなくても自分をダメにするんですよ。だから我々自分のその人間の弱さに従っちゃうとね、褒めてくれる人は周りに配置してね、苦言を言ってくれる人は遠ざけたくなるんだけど、逆をやんないといけないんだよね。絶賛する人には気をつけた方がいいし、むしろ苦言を呈してくれる人ほど、自分の周りにいつも置いておかなきゃいけない。これがやっぱりヨアシュという人の失敗から学べることなんじゃないかなと思います。ということで、絶賛から遠ざかれ、批判を遠ざけるな、ということタイトルでお送りしました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さよなら。